ヨハネの福音書8章の1節をお開きください。ヨハネの福音書、今朝は8章です。私たちは今イエス様が十字架におかかりになる6ヶ月前のことを学んでいます。イエス様はイスラエルの北の方、ガリラヤ地方での働きを終えました。たくさんのいろいろなさまざまな病気にかかっている人を癒し、また悪霊に疲れた多くの人たちを解放し、自由を与えました。素晴らしい教えがなされました。そして仮用の祭りのためにエルサレムに登って行かれました。それはちょうど今の10月ぐらいの秋の収穫祭にもあたります。しかし公にではなく内密に、密かに、目立たないように登られました。それは宗教指導者たちがイエス様を殺そうとしていたからです。しかし祭りも中頃になった時にイエス様は宮に登って教え始められました。そして祭りの終わりの日には立ち上がって大声でこう言われました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底で生ける水の川が流れ出るようになる。誰でも乾いているなら、心の深い部分、霊の渇きを覚えているならば、私のところに来て飲みなさい。私を信じなさい。信じる者は永遠の命が与えられる。そのように全ての人に対して救いに招かれました。でイエス様の話を教えを聞いて群衆の間に分裂が起こりました。群衆のある者たちは信じてこう言いました。あの方は確かにあの預言者なのだ。あの預言者というのは旧約聖書のモーセのような預言者、それが救い主であると彼らは信じていました。またあの方は、この方はキリストだ、救い主だ、そのように心から信じる者たちもいました。しかし群衆のうちのある者たちは信じませんでした。まさかあのガリラヤから何の良いものが出るだろうか、そのように言って軽蔑し嘲笑う者たちもいました。一方宗教指導者たちは人々がもっとイエス・キリストを信じるのではないか、そのように危機感を強めました。で祭りも終わり、人々はそれぞれ家に帰りました。今日はその続きの話です。8章の一節をご覧ください。イエスはオリブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会議の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会議の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところで、あなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかし、イエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままにままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。一緒に鍵括弧を朗読します。ご一緒にどうぞ、はい、私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。今朝はここまで一緒に学びたいと思いますが、 この箇所は7章の53節から、そして今読んだ8章の11節まで鍵括弧になっていることがわかると思います。でなぜ鍵括弧なのか、それは古い写本にこの箇所が含んでいるものと含んでいないものとがあるからです。写本とは聖書の原本を書き写したもので、原本とは最初に書かれた元となる本、この福音書はヨハネによって書かれたわけですけれども、彼が最初に書き記したこの紙っていうのは当時はパピルスかあるいは用紙に書かれたもので、すぐにボロボロに破れてなくなってしまうわけですね。それでこの写し書きをしていくわけで、その原本を書き写していくものを写本、いわゆるコピーをしていくわけです。で元あったものをどんどん書いて、これが何世紀にもわたって多くの写本があるわけですけれども、その写本の中にはこの箇所が含まれているのとそうでないものとがあるので、まあ、ここで鍵括弧になっているわけですが、この箇所も事実に基づくもので、聖霊に動かされたヨハネが神からの言葉を語ったものです。ヨハネは一つのパターンでこの福音書を書いてるんですね。それはまずイエス様が行われた出来事を先に書きます。そしてその後にイエス様の教えを書いていくんです。例えば私たちすでに学んだように、3章では誰が出てきました？宗教指導者のニコデモが出てきたわけです。彼は年を取ってて全てを持っていたわけですが、たった一つだけ、宗教も彼は聖書を実を言うと信じていたわけです。誠の神が一人であることも彼は聖書を通して知っていました。でも自分の罪の処理っていうか、この年を取ってこの先自分は死んだら本当に天国に入れるんだろうか、彼はその一点において確信がなかったんですね。それでイエス様のところに夜行って、イエス様が言われたのは、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。あの、ニコデモとのこの会話が先に書かれて、その後にイエス様の教えがありましたよね。で4章行くとサマリアの女が出てきました。で3章ではこの有名な人、名の知れた人、社会的な地位のある人、地域もあり尊敬もされてて全てを持っている人であったわけですけど、4章は女性で誰も知らない、名前も書かれていない、非常にこの悲惨な人生を歩んでて、この結婚にも失敗し5度も失敗をするような、そういう惨めな彼女がイエス様がこの水をちょうだいっていうその話で始まるわけです。で出来事が書かれてて、そしてその後にイエス様が乾くことのない水を与える方である、永遠の命の教えをなさるわけです。で5章では38年の病気の人がいましたよね。もう誰も助けることできない、もう人生寝たきりであった人がイエス様によって癒される、その出来事が書かれて、その後にイエス様の教えがあった。で6章行くと5000人の給食のパンの奇跡がありました。みんな食べて満腹しました。でもイエス様はその後に命のパンの教えをなさった。私が天から下ってきたパンである、そのように私を食べる者、信じる者は永遠に生きる、永遠に満足する、そのような教えをなさったわけです。そして今日から学びますこの8章では、今読んだように姦淫の罪を犯した女の話が出てきます。でその後後半ではイエス様の教えがあります。今朝はその8章の前半であるイエス様が姦淫の罪を犯した女の人の罪を許してくださった、そのことを一緒に学んでいきたいと思います。まず8章の1節ご覧ください。1節にイエスはオリブ山に行かれたと書かれています。カリイオの祭りも終わりました。人々は1週間喜び楽しんだわけです。そして人々はそれぞれ家に帰りました。人々には帰る家がありましたが、イエス様にはその帰る家がありませんでした。マタイの8章の20節にこう書かれています。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエス様は 枕するところもないので、泊まる家もないので、オリブ山に行かれ夜を過ごされました。しかしこのオリブ山はイエス様が父なる神と親しく交わる場所でもありました。祈りのためにイエス様はしばしばこのオリブ山に行かれたわけですが、2節見ると、そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。イエス様は朝早くもう一度宮に入られ、座って民衆に教え始められました。イエス様は朝早くから働きましたが、その前にいつも欠かさずにすることがありました。私たちも毎日のように欠かさずにすることあると思いますけれども、朝起きてイエス様が欠かさずになさったこと、何だと思います？新聞を読むことではなかったんですね。まあ、最も当時は新聞はなかったわけですけれども、イエス様がまず最初になされたことは、マルコの福音書の1章の35節にこう書かれています。イエスは朝早くまだ暗いうちに寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられたとあります。一日の初めにイエス様がまずなさったことは祈りでした。聖書は朝早くまだ暗いうちに起きてと書かれています。日が昇る前に寂しいところ、いわゆる一人になれるところで、イエス様はいつもこの地上生涯父なる神に祈って父の御心を行われました。イエス様の地上生涯の力の源、成功の秘訣、それは祈りの生活にありました。で、何かことが起こって祈り始めるのではなく、私たちはよくそういうことをしてしまうわけですけど、物事が起こると、慌てふためいてしまう、でも、事前に祈っていれば、心はいつも安定してて、一瞬たじろぐわけですけれども、しっかりと対応できるわけですね。イエス様は忙しい毎日を過ごされましたけれども、忙しい一日が始まる前にまず一人静まって神に、父なる神に祈られました。モーセも旧約聖書を見ると朝早く祈りました。詩編の90編の4節、このようにモーセは言っています。どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。朝にはあなたの恵みで満たしてください。神様、あなたの恵みで私を満たしてください。そしてすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。私の生涯喜び楽しみ歌うように。それは毎日の生活が大切なことで、朝には神の恵みで満ち足りるように、満たしてくださるように、モーセはそのように生きました。彼はなんと120歳まで、もう元気な人でした。で、ダビデも有名な人で、彼も王であったわけですが、朝早く祈ったと聖書は書いてあります。詩編の143編の8節で彼はこう言っています。朝にあなたの恵みを聞かせてください。朝にあなたの恵みを聞かせてください。詩編の143編の8節です。朝に神様、あなたの恵みを聞かせてください。毎日新聞読むと暗いニュースしか出てきません。朝のニュースもそうです。暗いニュースを聞くと心が暗くなってしまうわけですけれども、しかし聖書は良い知らせです。朝にあなたの恵みを聞かせてください。ダビデはそのように神の恵みに聞きました。そして彼はこう言いました。私はあなたに信頼していますから、私の行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから、と彼は祈りました。エレミア哀歌の3章の23節には、主の恵みは朝ごとに新しいと書かれています。神の恵みは朝ごとに新しい、昨日と同じではなくして、朝ごとに神の恵みは私たちに対していつも新しいんですね。 私たちも毎日力が必要ですね。学校で、職場で、家庭で、人間関係で疲れること、仕事で疲れること、ストレスを抱えること、たくさんあるわけで、私たちにも力が必要なんです。力はどこから得るんでしょうか。あなたの力の源、心の栄養源はどこにあるんでしょうか。聖書は私たちの心の糧、霊の糧です。朝の祈り、聖書を読むことは、その日一日あなたが効果的に働きをするため、また良い人間関係を築くための力の源になります。ですからどうぞ、忙しい一日が始まる前に、朝に祈りと御言葉、聖書を読んで心を整えて、仕事、学校、家事へとどうぞ励んでみてはどうでしょうか。もうすでに皆さんなさっていると思いますけれども、ますますそのことに励んでください。朝のデボーション、祈りと御言葉はあなたの一日を変えます。一日が変われば一週間が変わり、そして一週間が変わればその月、一ヶ月、すべてに良いことになるわけです。問題がないわけではなく、その中においても私たちを祈っていると、それに対処できる知恵、力が与えられるわけですね。そして一年が終わり、やがて生涯がそのように過ぎ去っていくわけで、朝の祈りはとても大切です。朝の食事をするように、霊の食事、神の言葉をどうぞ食べてください。それがあなたの心の元気の源になる。悪いものを見聞きすると、私たちはそれに心が支配されていく。でも良いものを見聞きすれば、私たちの心はやがて元気になってくるんですね。神の恵みは朝ごとに新しい。まあでもできない日があるわけで、できないはどうぞ自分を責めないように、またもう一度チャレンジを、何度も何度もそのように良い習慣を身につけるように。悪い習慣ってすぐ身についてしまうわけですけれども、良い習慣は私たち尻を叩かないとなかなか身につかないわけで、どうぞ朝のデボーションをしっかりと身につけてください。また体調の悪い方は無理をせずに、横になりながら祈り、御言葉に聞くことも良いでしょう。今は聞く聖書がありますから、 CD を流しながら聖書がそのまま入ってきます。私も朝、家内とよく大野山公園を散歩するんですけれども、この聞く聖書を、このあれなんです、携帯に入れといて、それで聞いて散歩をするように心がけていますけれども、読めないときには聞きながらやるというのはとても祝福されますね。で、大切なことは、私たちがの心が主の恵みに満たされるように主を待ち望むことなんです。そして主に信頼することですね。主の恵みは朝ごとに新しいんです。さて、イエス様はここで朝早く、まだ暗いうちに起きて祈って一日を始められ、そして宮に入られました。で、すると民衆が身元に寄ってきたので、イエス様は腰を下ろして彼らに教え始められました。当時のラビ、教師たちは座って教えました。そして生徒たちは立ってその教えに聞いたわけで、ここでもイエス様は座って、民衆は立ってその教えに聞き入っていました。すると3節ご覧ください。律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて、真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。6節、彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。朝早くイエス様が宮で教えておられると、律法学者とパリサイ人たちが会員の場で捕らえられた一人の女を引きずり連れてきて、真ん中に置いてからイエス様にこう言ったとあります。先生、この女は会員の現場で捕まえられたんです。現行犯なんです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じてます。ところであなたは何と言われましたか。 カインとは言うまでもなく夫婦以外の男女が性交渉を持つことです。その女は男と一夜を過ごしました。その現場で捕らえられました。男女が一緒にいるわけですから、男もそこにいるわけで、それなのに男はどこに行ったんでしょうか。逃げたんでしょうか。逃がしたんでしょうか。女だけが連れてこられました。仕組まれた罠であることがわかります。6節見ると、この福音書の著者であるヨハネは注意深くこう書いてますね。彼らはイエスを試してこう言ったのである。イエスを告発する理由を得るためであったとあります。彼らはイエス様を殺そうとしていました。自分たちのルール、安息日のルールを守らなかったというより、彼らの宗教上の理由でした。自分たちで作ったルール、神が与えたのは人の休みのために安息日を与えたわけですけど、彼らは自分たちはそれを守っている。だから細かく規定ルールを作って、自分はこれだけ守っているから正しいんだということを示したかった。それをイエス様が安息日のように人を癒した、良いことをしたことで彼らは腹を立てて、そしてイエス様を殺そうとしていましたが、その訴える理由がなかったわけです。そこでどうにかイエス様を言葉の罠にかけようとしても、それにかからない。ついにここで彼らは会議の場で捕らえた一人の女を引きずり連れてきたわけですね。そしてモーセの律法では会議の罪を犯した者は石打ちにするように命じています。レビ記の20章の10節にこう書かれています。人がもし他人の妻と貫通するなら、すなわちその隣人の妻と貫通するなら、貫通した男も女も必ず殺されなければならないと厳しく戒めています。新明記の22章の22節から24節にはこう書かれています。夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も、男も女もです。二人とも死ななければならない。だから二人いるわけですね。あなたはイスラエルのうちから悪を除き去りなさい。ある人と婚約中の処女の女がおり、他の男が町で彼女を見かけてこれと一緒に寝た場合は、あなた方はその二人をその町の門のところに連れ出し、石で彼らを打たなければならない。彼らは死ななければならないと、この夫婦以外の男女が性交渉を持つことに関して神の言葉を厳しく禁じています。なぜそこまで厳しいのか。それはそのモラルが崩れてしまうと家庭が壊れていく。今日本の社会がおかしくなっているのは、全てモラル、これは性的なモラルが崩れてしまった結果です。これ日本だけではありません。アメリカもそうです。世界中そうです。歴史を見ると全部そうなんです。性的なモラルが壊れてしまうと、社会が、家庭がまずダメになります。夫婦の間が当然ダメになります。子供たちがダメになります。地域がダメになり、社会全体がダメになるわけですから、結婚を制定された神はその性的に純潔であることを厳しく戒め、結婚をそれぐらい大切になさるわけ。聖書が厳しく戒めているのは、神以外に拝むことと殺すことと、この会員の罪を犯すこと、この三つを非常に厳しく禁じています。で、モーセの律法ではこの会員の罪を犯した者は石打ちにするように、まあそのように命じているわけで、宗教指導者たちはイエス様が何を教えているのか知っていました。イエス様は心を優しく減り下った方で、罪人の友となり、罪人を許し、新しい人生を与えること、やり直しをできるようにする、そのためには罪があっては正しい歩みはできないわけで、正しく歩むように、罪の許しをイエス様はいつも 人々に説いておられた。でイエス様を殺そうとしていた宗教指導者たちもイエス様が罪の許しを説いていることを知っていました。それでイエス様がもしここで石打ちにしてはならない、罪は許しなさいと言うならばどうなるんですか。モーセの律法を破った、モーセはこのように命じているのに、モーセの律法を破ってるじゃないか、そのようにイエス様を訴えるつもりであったわけです。モーセの律法は神によって与えられたものです。それは人の幸せのためなんです。それを守らなくてもいい、破ってもいいというならば神の権威に背くことになります。神から使わされたと言いながらその神の教えに背くことを教えるならば、それは神から使わされたものでないという証拠になるわけですね。そしてモーセのことを尊敬している群衆の反感を買い、群衆は去っていくことになります。その一方でもしイエス様が石打ちにしなさい、殺しなさいというならばどうなりますか。それはローマへの反逆罪で訴えることになるわけです。当時このイスラエルはローマの支配下にありました。ローマ以外死刑執行権はありませんでした。それなのにイエス様がそのような罪は石で打ち殺しなさいというならばローマの権威に背くことになるわけです。それと同時にいつも罪の許しを説教しているにもかかわらず、その罪の許しはどうなったのか。そのように群衆を失望させて多くの人たちが去っていくことになるわけですよね。板挟みです。ジレンマです。どっちも答えられない。どちらに答えたとしても訴えることができるこの状況をこの宗教指導者たちは作ったわけです。やった俺たちは頭いいな、もうどっちに転んだとしてもイエス様を捕らえることができる、そのように喜んだことでしょうね。しかし6節の後半ご覧ください。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。7節、けれども彼らが問い続けてやめなかったのでイエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。8節、そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。宗教指導者たちはイエス様を試しました。告発する理由を得るためでした。会議の現場で捕まえてきた女を前に置いてどうするんだと言いました。律法によると石打ちだ、どうするんだ。イエス様が取った態度は身をかがめて指で地面に書いておられたとあります。地面に書いておられた。何を書いたんでしょうか。分かりません。ある人たちは実戒を書いたんだろう、モーセの実戒、そのように考える人たちがいます。というのも出エジプトの31章の18節には神は指でその石の板に実戒を書いたとあるので、ここでもイエス様は指で書いたから、そのようになんか実戒を書いたんじゃないかな、まあ、興味深い説明ではありますけどね。そうかもしれませんね。ある人たちはああイエス様は名前書いたんじゃないか、A さんは何月何日にこんな罪を犯したって、この一人一人の名前を書いて罪を変えたんじゃないか、興味深いことなんですけどね。神は何でも知っておられるわけですから、その人たちはその女の人の罪を責めてるわけですね。で名前を書いてその人の犯した罪を書く、それを書いたんじゃないか、まあ、そうかもしれません。である人たちはいや適当に何か書いてたんじゃないか、いたずら書きをへのへの無平じゃないですけどそれを書いてたんじゃないか、そのように考える人たちもいます。そうかもしれません。しかし実際は 何を書いたのか誰にも分かりません。聖書に何もそのことには触れてないからです。ただ聖書が触れているのはイエス様は身をかがめたと。黙って身をかがめて指で地面に何かを書いておられたと。彼らの訴えをイエス様は無視なさいました。答えなかったんです。答えないことが必要な時ありますね。けれどもここで宗教指導者たちはイエス様に問い続けるのをやめませんでした。モーセはこういう女を石打ちにするように命じている。あなたは何と言いますか。さあ答えなさい。何と言いますか。あなたは何と言いますか。もう繰り返し彼らを問い続けるわけです。決断をせかしました。そこでイエス様は身を起こして何と言われるんですか。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。見事な答えですね。彼らと議論をしませんでした。モーセの律法も破らず、ローマの法律も破りませんでした。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてもう一度イエス様は身をかがめて地面に書かれました。彼らがどう応答するのか待ちました。9節見ると、彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。宗教指導者たちは罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい、そのように言われたイエス様の言葉を聞くと、どう応答するんですか。年長者たちから始めて一人一人出て行きました。長く生きれば生きるほど正直になると罪を犯す数が増えてくるのも認めざるを得ません。彼らは自分は正しい人だと思っていました。会員の罪を犯した女を責めました。しかしイエス様の言葉を聞いたとき、彼らの心が探られるんですね。聖書は私たちの心を探るものなんです。マタイの7章をちょっとクリスチャンの皆さん開いていただけますか。三条の説教です。初めて来られた方は前の方にスクリーンに出てますので同じ箇所が出てます。イエス様は三条の教えの中でこのように言われました。七章の一節、裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。他人の罪には非常に敏感になる。塵のような細かいものもう気になって気になってしょうがない。取らせて、あなたこれは人のことを裁いて責めて測ってしまうわけですけれども、イエス様が言われたことは他人のそういうのは見えるけれども、あなたの心の中にはどういうのがあるの。それは建物を支える梁よ、あのでかいものがあなたのものにあるのに、自分の内側にはそういう同じものがあるのに、どうしてそれを取り除かないで人のそういうことだけ気になるんですか。まず自分の内側から取り除きなさい。自分の罪をまず取り除くように、自分の心をまず清めるように、それから正しく人を導くことができるんだって。自分の内側に大きな問題が罪があるのに、それはほっといて他人のいろいろなことに対して腹を立ててしまう弱さが人にはあるわけですけれども、イエス様はまず自分の内側から清めなさい、そのように言われたわけです。 さあ戻りましょう。ここで宗教家たちは自分は正しいものだと思ったわけです。でこの女を引きずり連れてくるわけです。さあどうするんだと言われてイエス様の言葉に彼らは心が探られて、光が心の中に照らされると自分の醜さが見えてくるわけで、神の言葉が語られた時に彼らは自分の罪を自覚し始めるわけです。そして誰からですか？年長者たちからって書かれています。一人一人出て行きました。女に石を投げる資格のある人、罪を裁く資格のある人は誰もいませんでした。そこに残ったのはイエス様一人だけでした。罪のない方はイエス様だけなんです。第一ペテロの2章の22節には、キリストは罪を犯したことがなく、その口には何の偽りも見出せませんでしたと証言されています。石を投げる資格がある方、罪を裁く資格のある方は罪のない方だけです。罪のない方は神であり、イエス様はその神が人となって来られた方です。罪のない方です。しかしイエス様は罪を犯した女をどう取り扱うんですか？最後に10節ご覧ください。イエスは身を起こしてその女に言われた、婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った、誰もいません。そこでイエスは言われた、私もあなたを罪に定めない、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりません。イエス様は身を起こしてその女にまず何と言われました？婦人よと言われる。罪を犯した人に婦人よ、これは尊敬を込めた言い方です。決してこの罪人とか恥知らずな人とか売春婦よなどとひどい言葉をイエス様は発さなかった。婦人よと言われて、それからあの人たちはどこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は誰もいません。もう彼女の罪を責めるもの、彼女を罪に定めるものはいませんでした。そこでイエス様は言われました、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりません。宗教指導者たちはモーセの律法によってカインの罪を犯した女を罪に定めました。確かに律法によるとこの女は死罪に当たります。しかし彼女だけでなく、彼女を責めたこの人たちも言い逃れはできなかったわけ。彼らは彼女の罪を責めました。この女は死罪に当たります、石打ちに当たります、さあどうするんだと彼らは迫ったわけです。しかし彼女の罪を責めていながら、自分たちも同じような罪を犯していたんですね。イエス様に言われて彼らはそれを気づくわけですが、彼らの問題は罪をいつも悔い改めないこと。人の罪は責めといて、それがはっきりした場合、彼らは何をするのか悔い改めずに、そこからイエス様のところから立ち去っていきました。その一方で罪を犯した女はどうするんですか？彼女は逃げようと思えば逃げられたわけですけれども、イエス様のところにとどまっていたわけです。律法によると死罪です。しかし神の憐れみ、神の恵みによって彼女の罪は許されました。どのように許されるんですか？イエス様はこのあとこの時から6ヶ月後すべての人の罪のために十字架で死なれます。この方は天地を作られた神が人となって来られた方、私たちを罪から救うために人となって来られ、最後は十字架で死なれるわけですけれども、それは全ての人の罪のためだと聖書は教えています。 ですから彼女のこの女性のためでもあったわけです。それでここで彼女に言われたわけですね。私もあなたを罪に定めない。この女の人はイエス様が十字架にかかる前にイエス様の言葉を聞いて、聖書の言葉を聞いて、信じて神の恵みによって罪が許されました。私たちはどうですか？私たちは十字架を見たことがありません。ただ聞いただけなんです。聖書の話を聞いて、イエス・キリストの十字架は私の罪のためであった。確かに聖書を読むと、私は聖書の神の基準からするとずれている、罪がある。そのように私たちも自分の罪を認めて、キリストが私の罪の身代わりとして死んでくださった。そのことを聞いて信じて神の恵みによって罪が許された。彼女の場合は十字架の前でした。私たちの場合は十字架の後なんです。同じように神の約束を聞いて信じて救われるわけです。そして信じた者は決して罪に定められることはないとローマの八章の一節には書かれています。キリストイエスにある者は、その中にあるものは決して罪に定められませんとあります。イエス様はこの女を罪に定めませんでした。すべての罪を許されました。でも罪を軽く取り扱ったわけではありません。彼女に何と言われましたか？最後に、行きなさい。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりませんと言われました。今からは決して罪を犯してはなりません。罪があると私たちの心はすっきりしません。いつも重たいんです。でも許された心は私たちを自由にします。聖書の神は、誠の神は私たちに自由を与える方、罪の許しを与える方。イエス様は彼女の罪を許しました。そしてその後に、今からは決して罪を犯してはなりませんと言われたわけですけど、信仰を持ったらもう決して罪を犯さないということではありません。そんな人などどこにもいません。私たちは多くの点で失敗をしてしまうわけです。特に言葉の点で失敗をしない人などいません。みんな失敗をしてしまうわけです。しかしそれを罪を犯す言い訳にしないことです。確かにキリストを信じたなら全ての罪は許されました。そして許され続けます。これが恵みなんです。でもその恵みを軽く扱わないことですね。軽く扱うっていうのは、いわゆる恵みでどうせ許されるんだから、神は何度罪を犯しても許すんだろう、だから罪を起こしていいんじゃないか、そういう考えをする人たちが当時も今もいます。聖書はでもそういうことは教えていません。イエス様は、今からは決して罪を犯してはなりません。そのように言われて、罪の生活にもう二度と戻らないように戒めました。キリストを信じた者は以前の罪の生活をやめます。以前は闇の中にいましたから、何が良くて何が悪いかわからない。ただ自分の欲望に従って私たちは、皆と同じように悪いことをして平気でいました。バレなければいいっていう類いでした。でも聖書の話を聞き、キリストを信じたら、ちょうど闇の中に光が照らされて、何が良いか悪いか、良いものがはっきりと分かるわけで、分かった人は悪から離れていくわけです。罪の生活をやめていくわけです。そして神に喜ばれる生活をして、神に栄光を返していきます。私たちはどうでしょうか？あなたの罪は許されたでしょうか？罪の生活に後戻りしていないでしょうか？もしそうであるならば、罪を悔い改めて、私たちはいつでもキリストのもとに帰りましょう。すべての罪は許されるんです。イエス様が来られたのは、私たちの罪を裁くためではなく、私たちを罪から救うために来られたんです。イエス様は正しい人を招くためではなく、 宗教家たちは自分は正しいと思ってました。ですからキリストのもとに来ませんでした。その代わりに彼らがやったことは自分たちの律法によって人を裁くことでした。しかしイエス様が来られたのはそういう正しい人を招くためではなく、ああ私は本当に惨めだな、誰が私を助けてくれるんだろう、そのように自分の罪を認め救い主を助ける人を求める罪人を招くためにイエス様が来られたとマルコの2章の17節には書かれています。律法は私たちの罪を責めます。私たちを罪に定めるものです。でも律法が悪いわけではありません。律法は良いもので清いもので神が与えたものなんですが、律法が私たちを救うわけではないんです。律法は私たちが罪人であること、神の基準からずれていることを教えて、私たちを罪から救う神の恵みが示されたことに導くために律法は与えられているんです。すなわちイエス様があなたを罪から救う方であることを聖書は教えてて、イエス様は私たちの罪を許し罪から救うことのできる方で、私たちを罪に定めることは決してありません。これが神の恵みなんです。私たちが救われたのは神の恵みの家、そして信仰の家に救われました。この神の恵みの中に毎日私たちしっかりととどまり続けましょう。そうすれば決して罪に定められることはありません。あなたのすべての罪はイエス・キリストの十字架によって流された、十字架の父よによってすでに許されていること、許されていることをいつも覚えて生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちのすべての罪が十字架において許されたこと、あなたの恵みをありがとうございます。どうぞ私たちがいつも神の恵みを覚えて、神の愛を覚えて、人を裁くのではなく自分の罪をいつも悔い改めて、神の恵みによって人々に恵みを示すものとしてくださいますように。イエス・キリストの御名を通してお祈りします。